の大学に来て、
改めまして皆さんおはようございます。すぐる1週間の歩みはいかがお過ごしだったでしょうか。ちなみに昨日はお茶水キリストの教会の年間行事としては、最も大きなものの一つと言っています、言っていいと思います、チルドレンズホーム招待を行いました。これちょっと去年の写真なんですけれども、これビンゴ大会の場面ですね。皆様の熱心なお祈り、尊いご献金、そして準備や当日のご奉仕に心より感謝申し上げます。ちなみにですね、かつてお茶の水ではこんなことがよく言われておりました。ホーム招待が終わらないと正月が来ない、ホーム招待が来ないと終わらないと正月が来ない、ちょっと大げさかなと思いますが、それぐらいに多くの兄弟姉妹が祈りつつ準備し、待ちに待った行事だったと言っていいかと思います。もちろん今少しずつですね、状況変わりつつありますが、今後より良いチルドレンズホームを招待を目指しまして、共に祈りつつ考えてまいりたいと思います。知らない方のためにですね、ちょっと説明しますと、茨城県にあります児童養護施設チルドレンズホーム、そこの子どもたちと教会は50年以上、交わりを持ってまして、年に1回、だいたい1月の最近は第4土曜日にやってますが、教会に来ていただいて共に礼拝し、でその後小さな家族グループに分かれて、都内いろんなところにこう、買い物に行ったりお昼ご飯を食べに行くんですね。そして戻ってきて、ビンゴ大会をしたり、子どもたちのお話を聞いたり、あるいは、ホームの状況を聞いたりしております。ちなみに昨日ですね、小林哲也君という今度ホームを卒園する生徒が最後の言葉を述べてくれたんですが、非常に感動的な言葉をいただくことができました。多分彼も含めてですね、2月の第3日曜日、愛さん会のある日曜日に教会に来ると思いますので、温かく迎えていただければと思いますし、今後このホームの子どもたちのためにもですね、ぜひお祈りしていただきたい。ちなみにちょっと個人的なことだけ言わせていただくと、昨日私はかなり久しぶりにですね、小学生の子どもたちと一緒に外に出ることができたんですね。でここ数年はですね、ずっと中高生で、ずっと秋葉原だったんですね。しかもなるべくお金使わないようにということで歩いて行ってね、結構1万歩以上毎回歩いてたんですが、でずっと秋葉原なんです。でしかも秋葉原 のカードゲームがなんか好きらしくて、そのカードショップにですね、ずっといるんですね。で私もそれはもう子どもたちが喜ぶことですから、いいよね。そしてお昼私もいろいろ調べてですね、どこどこに食べ放題があるから行こうって言ったら、いやマックがいいです、本当に毎年マックでお先真っ暗だったっていうね。でも今年はちょっと違いまして、子供たちと一緒に池袋、初めてっていうか久しぶりに電車に乗りましたよ。そして池袋で美味しいイタリア料理をいただいてですね、今までではない楽しい思いをさせていただきました。でさらに付け加えると、これちょっと余計なことですが、私が担当したお子さんのうちの一人がですね、私にこんなことをちょっと言ったんですね。野口先生、私のタイプです。私家内にも言われたことのないようなことをですね、言われまして、本当にですね、嬉しかった。いや冗談じゃなくて、これ本当ですけれども、ちょっと内心喜んでます。多分子供が、多分野口先生大変だから励まそうかなと思って言ってくれたんだと思いますが、本当に励まされました。ということで、ホーム招待、ぜひですね、特にチルドレンズホームの子どもたち、とても明るくですね、楽しく過ごしましたけれども、彼らはいろいろと心に悲しみとか、いろいろ問題も持っていると思いますので、ぜひ引き続き彼らが神様を見上げて生活できますようにお祈りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、これはチルドレンズホームの話でしたが、ちょっと遡りまして、先週の日曜日とその前の土曜日、私は家内と一緒に岡山県は倉敷市にあります小島キリストの教会、小島キリストの教会という教会に行って、日曜日の礼拝説教と土曜日に2回のセミナー、そして個人面談などを行ってまいりました。水戸からですと新幹線ののぞみを使っても片道6時間以上かかる、とっても遠い場所なんですね。しかも小島はですね、いわゆるキリストの教会的に言いますならば、まさに離れ小島。これどういうことかというと、一番近いキリストの教会が大阪谷町 キリストの教会、あ、ごめんなさい、今現在大阪玉造キリストの教会かな、まあ、結構距離あるんですよ、そこからでも。さらに南の方行くと沖縄までないですし、まあ、要するにキリストの教会は中国、四国、九州地方に全くありませんので、そういう面では本当にこの孤立したキリストの教会なんですね。でそんな離れ小島の小島キリストの教会というか、まあ、その当時まだ教会なかったんですが、今から17、18年前にあえてキリストの教会がない場所を選んで、宣教師のご夫妻ブレント・ロジャース兄弟とサンディ・ロジャース姉妹が開拓伝道に行かれたんですね。もうまさにゼロからのスタートですよ。彼らはいわゆるロゴス英会話スクールというのをやり始めて、そして、まあ、地域といろいろつながっていってですね、やがてそこに教会を立て上げる小島キリストの教会。まあ、ブレント・ロジャース兄弟はとってもユーモアがある伝道的な宣教師だったんでありますが、残念ながら今から2年前にその心臓疾患のために天に召されてしまいました。今は奥様のサンディ姉妹を中心に小島キリストの教会は文字通り孤軍奮闘しているところなんですね。ちなみにドワイト・オルブライト兄弟の仲介もありまして、私も小島のこのブレント・ロジャース兄弟姉妹とはですね、比較的早くから関わりを持たせていただきました。今までに伝道会などで数回、多分 4,5 回小島には行かせていただいております。で忘れられませんのは、私が最初にですね小島に招かれた時のことなんですね。こんなことがありました。実はこのブレント兄弟から小島に来ることが、まあ、メールで打診されたんですね。野口先生、小島の教会に来て、伝道会やってくれませんか、ね、まだクリスチャン一人もいないんでよろしくお願いしますっていうメールが来たんです。私ももちろん行くつもりでいたんですが、ちょっと自分のスケジュールの調整なんかもあってすぐにこう返事してなかったんですね。即答しなかったんです。そしたらですね、そんなブレント・ロジャース兄弟からこういうメールが来たんですよ。他何も書いてなくて、マタイ 11-3とだけ書いてあってですね、あれこれ何だろう、ね、しかもぶっきらぼうなメールだったんでちょっと怒っちゃったかな、返信しなかったからと思って、私はすぐにですねその箇所を開きました。そしたらこう書いてあったんですね、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。いや、私は苦笑しながらもですねブレントさん流のユーモアのセンスに、まあ、驚きました。あ、待ってるんだなと思ってですね、私はすかさずブレント流でメールを返しました。イザヤ 6-8、 ここにはこう書いてあります、ここに私がおります、私をお使わしください、まあ、いわゆるブレント流のやり方で答えさせていただいたというわけです、まあ、ところでこのブレント兄弟の昇天記念会を別にいたしまして、私が小島に最後に行きました時のことを今思い出しています。その時覚えておりますのは、私が最後、今からそうですね10年ぐらい前、お葬式でちょっと呼ばれて行ったんで、それを除いてですね最後に小島教会に行った時のことなんですが、私がちょうどその小島に滞在中にあるアメリカ人のご夫妻からメールが届いたんですね、そのブレント兄弟姉妹のところに。でどういうメールかというと、実はブレント兄弟姉妹孤軍奮闘して小島でやってるので、助けを誰かこういろんな人に呼びかけていたんですね。である若い宣教師夫妻が水戸に行くか小島に行くか、まあ、考えあぐねていて、その決断をしたっていうメールだったんですよ。でその決断のメール何て書いてあったかというと、残念ながら私たちは水戸に行きますというメールだったんですね。でそれをサンディ姉妹が見てですね、大粒の涙をたくさん流したんですよ。その時サンディ姉妹は言ってました、いくら伝道しても一人もクリスチャンが与えられない、しかも助けてもみんないなくなっちゃう、私たちのところに来てくれない、大粒の涙を流していたのを私は今でも忘れません。その時私はですね、とっさにまだ日本人クリスチャンが一人もいない小島キリストの教会ではありましたけれども、やがてリバイバルが起こりクリスチャンの方々が次々に誕生することを述べてですね、そうだろうということを述べて、まあ、サンディ姉妹の慰めとしたことを覚えてるんですね。もちろんその時の私の慰めは決して気休めではなく、少なくとも当時私が面談した5、6人の人がもうすぐクリスチャンになりそうな状況だったんですよ。その時まだゼロだったんですけれども、もうすぐクリスチャンになりそうな、もうほとんどこの海の上にですね氷山がこうちょっともうすぐ顔を出しそうな人たちが5、6人いたんですね。ですから必ずクリスチャン来ますよ。そしてその後残念なことにブレント・ロジャース兄弟が天に召されてしまいました。私はお葬式でお話してほしいと言われたので、ブレント兄弟のことを明かしすべくお葬式に行ったんですね。そしたらですね、なんとその時小島の教会に5人のクリスチャンが誕生してました。 そしてその昇天記念会をきっかけに後に2人のクリスチャンが誕生しまして、現在ですね全員姉妹なんですけれども7人のクリスチャンが与えられてるんですね。私はそんな小島の7人のクリスチャンを荒野の7人ならぬ小島の7人と呼ばせていただいております。ちなみに今回改めて小島を訪問して分かったんですが、2人の男性が間もなくクリスチャンになろうとしている。もちろん課題はたくさんありますし、いろいろと問題もあるんですが、しかしこれは素晴らしいことなんじゃないでしょうか。私はそれらのことを通してある意味ブレント・ロジャース兄弟、もう本当に体にいろんな問題を抱えていた、心臓にペースメーカーも入ってましたし、もう極端な弱視でですね、聖書とかはこうやって読んでるんですよ。もう本当に大変な中命がけで伝道していた。まさにそんなブレント兄弟がある意味一粒の麦となったこと、またサンディ姉妹のあの涙が喜びへと変えられたことを感じました。ヨハネの福音書12章24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一粒のままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。詩篇126編5節6節、涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。繰り返しますけれども、荒野の7人ならぬ小島の7人、今から17、18年前小島キリストの教会はまさにゼロからスタートしました。その後なかなかクリスチャンが誕生せず、サンディ姉妹の涙があり、そして残念ながらブレント兄弟の昇天がありました。しかし現在ですね、そういうことを経て7人のクリスチャンが与えられている。ちょっと考えてみてください。残念ながら日本における多くのキリストの諸教会は大幅にその強制を減らしています。信徒は信者は激減してるんですね。かつて50人いた教会は今20人です。20人の教会は一桁になっています。このお茶の水キリストの教会でもですね、100人から120人集まっておりますが、必ずしも成長はしていない、まあ、横ばいと言ってもいいかと思います。そんな中、離れ小島の小島キリストの教会は17、18年で0から7人に教会が成長してるんですね。その成長率は間違いなくトップを走ってるんじゃないでしょうか。日本において、あのレプタ童貞2枚のヤモメを褒めたイエス様は、この小島キリストの教会の成長をですね、誇らしく思ってるんではないでしょうか。本日の聖書箇所の最後にこうあります。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。ぜひ小島キリストの教会のためにお祈りください。そしてそんな小島教会の小さな成長、しかし着実な成長を私たちお茶の水キリストの教会の大きな励みとしたいと思います。一言お祈りをして御言葉に入らせていただきます。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。昨日のホーム招待の祝福の時をありがとうございました。今ホームに戻っております子どもたち一人一人の上に神様の祝福がなおなおありますように。子どもたちはさまざまな問題や課題を抱えておりますが、どうかしようあなたを見上げて一人一人成長していくことができますように導いてください。神様、遠くフィリピンでは火山噴火のために多くの人たちが大変な状況に陥っております。どうか助けの御手を差し伸べてください。また中国武漢ではコロナウイルスが発生し、多くの方々が病に伏し、また亡くなられております。それが世界中に広がろうとしておりますが、どうか神様、あなたが救いの手を差し伸べてください。神様、これから私たちは御言葉に聞きます。どうか御言葉をしっかりと受け止めることができますように。そして願わくばあの小さな小島教会のように私たちも主にあって願わくば成長することができますように助け導いてください。小島教会の上にも神様の祝福とお導きがさらにありますように。これからの御言葉の時を期待しお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。さて皆さんはですね、こんな文章を聞いたことあるでしょうか、あるいは読んだことあるでしょうか。積もり違い十箇条、今日の一口レッスンにも書いておきましたので後でご覧ください。2つずつが対になってますんで、ちょっと読んでみます。 積もり違い十箇条、高い積もりで低いのが教養、低い積もりで高いのが気ぐらい、深い積もりで浅いのが知識、浅い積もりで深いのが欲望、厚い積もりで薄いのが人情、薄い積もりで厚いのが面の皮、強い積もりで弱いのが根性、弱い積もりで強いのが自我、多い積もりで少ないのが分別、少ない積もりで多いのが無駄。意外と私たちはこんな積もり違いをしてしまってはいないでしょうか。もしかしたら今年のお茶の水キリストの教会のテーマでもあります神様の恵み、神様の恵みに関しても私たちは大いなる積もり違い、恵みの見積もり違いをしてしまってはいないでしょうか。神様の恵みは私たちの思い込みや見積もりをはるかに超えて、実はとってもですね、大きなものなんですね。まさに神様の愛の温度は低い積もりが極めて高く、神様の慈しみは浅い積もりが実はかなり深く、神様の懐は狭い積もりがとっても広いと言っていいかと思います。先週の愛賛会の賛美練習で池田貴子姉妹が紹介してくださいました、お茶の水教会の今年のテーマソングと言ってもいい賛美歌492番、先ほど賛美いたしましたけれども、歌詞を改めて味わいたいと思います。神の恵みは意図高し、仰ぐ高根の白雪に朝日に酔えるヘルモンの山にも勝り高きかな。神様の恵みは高いんですね。神の恵みは意図深し、底いも知れぬ海原に夕日輝くガリラヤの海にも勝り深きかな。神様の恵みは私の思いを超えて深いんですね。神の恵みは意図広し、果てしもあらぬ政越に突き進み渡るアラビアの腹にも勝り広きかな。神様の恵みは私たちを包み込むように広い、思ったより広い。ぜひ私たちは神様の恵み、その救いの恵みを正当に高く深く広く受け止めていきたい。さて本日の聖書箇所になりますマタイの福音書20章1節から16節、そこにはいわゆるブドウ園の労務者の例えが描かれております。その冒頭一節で主イエスは天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものですと言っております。ちなみにマタイの福音書の一つの特徴なんですが、マタイはある意味ユダヤ人を念頭にその福音書を書いたと言われておりますので、特にユダヤ人が大事にしていたモーセの実戒、その中に神の御名を乱れに唱えてはならないということがありますので、神様とかあるいは神様の名前であるヤハウェという言葉をですね使わなくなったんですね。そういうこともありまして、マタイはあえて神の国を天の御国と表現する傾向がございます。ですから皆さんマタイの福音書を読むときはですね、天の御国というのは天国というよりは神の国ということを言ってるんだと思った方がいいかと思います。そして何度も言っておりますように、この神の国というのはですね、言語のギリシャ語ですとバスレヤトゥテウ、バスレヤトゥテウっていう言葉なんですが、これ文字通りには神様の支配という意味がございます。神様の支配、そしてもっと言えば神の国あるいは神の支配というのは神様がその力を持って支配する世界という意味よりはむしろその愛を持って治められる恵みの世界と言うべきものではないかと思うんですね。つまり今日これから見ていこうとしております例えば神の救いの恵みの世界とは一体どんなものなのか、恵みの世界とは一体どんなものなのかを表していると言って過言ではありません。さてこの例え話には主人公といたしまして、まず葡萄園の主人が出てまいります。そしてそんな主人に市場で雇われるいわゆる日雇い労務者たちが登場いたします。労務者の中には一節にありますように朝早く、これ推測ですがおそらく朝6時頃に雇われた人たちが出てまいります。また3節には朝9時頃 ね、その頃に雇われた人たちが出てまいります。そして5節から分かりますように、昼の12時頃、さらには午後の3時頃に雇われた者たちがいることに気づくんですね。そしてなんと信じられないことに、なんと6節にはほぼ就業時間、いわゆる仕事の終わりの時間であります5時頃に雇われた者たちがいたって言うんですよ。いや、よく雇う方も雇う方だなと思いますね。もし仮に夕方6時が就業時間、いわゆる仕事の終わりだとしますと、まあ、市場から武道園への移動時間も考えればですね、この5時頃に雇われた人たちは多分ほぼ働いていない、まあ、まさに5時から男、あの5時から男って別な意味があるんですけれども、要するに仕事が終わってから急に元気が出る人のことを言うらしいですね。まあ、私もどっちかというと5時から男ですけれども、まあ、はっきり言って5時頃に雇われた人たちはほぼ働いてないわけですよ。移動なんかも含めればですね。それでも主人はなんと7節になりますように、あなた方も武道園に行きなさいと言って彼らを受け入れ雇ってます。この主人はなんと憐れみ深い、恵み深い方なんでしょうか。そしてもっと驚くべきことに、主人はそんな5時から男たちに賃金、給料を払おうとしてるんですよ。まあ、場合によってはこれ給料なしでもおかしくない。しかもなんと最後に来た彼ら、すなわちほぼ働いていないこの5時から男たちを優先的にして賃金を払おうとしてるんですね。8節ご覧ください。8節、こうして夕方になったので、武道園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。驚くべき恵み深さ、憐れみ深さではないでしょうか。一番最後から来た人から払ってあげる。普通だったらもう朝早くから入って、ね、来た人たちから払うのが常識だと思うんですが、この主人は常識を逆転させてるんですね。一番後に来た者たちからなんと賃金を払い始めた。さらにこの驚きの極みつけは9節です。9節ご覧ください。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。1デナリというのはこれ当時のユダヤの正当な1日の労働賃金のお金ですよ。なんとほぼ働いていない5時から男たちが約束の1デナリの賃金を全額もらっているというんですね。これちょっと信じられない驚くべき恵み、アメイジンググレイスじゃないでしょうか。この驚き、不可解さは一体何を意味するのか。それはすなわち救いというものは決して私たちの努力や業績への報酬、対価として与えられるものではないということだと思います。と同時に、救いというものは神様からの一方的な恵みとして私たちに与えられるんだということを意味していると思うんですね。まあ、その意味におきまして、恵みというものは決して結果なのではなく、むしろスタートだということです。恵みというものは決して何かをした結果として与えられるんじゃなくて、むしろまず恵みありきで、恵みはスタートなんです。そこを私たちは抑える必要があるんですね。何かいいことした結果として恵みが与えられるんじゃなくて、もうすでに与えられてるんですよ私たちは。むしろそこからスタートすべき、まず恵みありき。ちなみにここでこの例え話が語られている文脈に少し目を転じたいと思うんですね。実はこの例え話の直前の19章には、子供たちを、イエス様が子供たちを重視する話、あるいはあの裕福な青年の話、富の問題などが記され、この19章の、ごめんなさい、20章の労務者の例えの直後には、イエス様の3度目の受難予告、そしてあのヤコブとヨハネのウダイ人、サダイ人の話が続くんですね。つまり、今日読みましたこの例え話の前後に一貫して言われていることは、天の御国や神様の救いには、この世の論理、すなわちどれだけ力や富を持っているか、どれだけやったか、といういわゆる勝ち組の論理は通用しないということなんですね。その論理はまさに主イエス・キリストの十字架にこそ顕著なんじゃないでしょうか。イエス・キリストは力を持って 華々しく悪を蹴散らしたり、ローマ帝国の呪縛から力でユダヤ人を解放したりしたわけではありません。むしろ弱さの中に示された愛と恵みによって私たちに救いをもたらしてくださったんですね。ですからこのブドウ園のローム社の徒弟におきましても、まさにポイントは、天の御国や救いの出来事には従来の価値観は通用しないということ、むしろそれが逆転されるんだ、後のものが先になり、先のものが後になる、今まで先を走っていたと思っていたものが後にさせられ、今まで後を走っていた、あるいは歩いていたと思ったものが先にされる。これは旧約聖書から新約聖書に一貫して流れる一つの考え方なんですよ。例えば旧約聖書を見てもですね、大体基本的に当時蔑まれていた弟有利の原則が働いています。それは何かというと、こういうことなんですね。聖なる逆転、英語で言うと Divine Reversal。 聖書には一貫してこの聖なる逆転、 Divine Reversal の論理が働いています。言い方を変えますならば、人が神様の支配を歩んだり救われるには、勝ち組として何か努力して蓄えたり業績を残すという仕方ではなく、むしろ神様の恵みを素直に受け止めるという姿勢がまず第一に必要だということなのではないでしょうか。それが恵みの世界であり、恵みの世界の論理なんですね。ただそうは言いましても、わずか1時間しか働かなかった者たちに対する報酬と、ほぼ12時間も働いた者たちに対する報酬が同じだということには、割り切れなさを感じる人が少なくないんじゃないでしょうか。私もその一人です。おそらく現代社会でこのようなことがありましたならば、その会社は訴えられるんじゃないでしょうか。仮に私もあの労務者の行列に並んでいたとしたら、給料をもらうべく行列に並んでいたとしたら、率先して訴え、また不平不満をぶちまけてみたと思います。どう考えても不公平だと思えるからです。では一体この例え話の不可解なこの部分は私たちに何を伝えようとしているんでしょうか。ここで一つ大切な問いかけをしたいと思います。こういう問いかけです。この例え話の中であなたはどこに立っているんですか。この例え話の中であなたはどこに立ちますかということを問いかけたいと思います。このブドウ園の労務者の例えの中に出てくる賃金をもらおうとしている労務者たちの行列のどこにあなたは、そして私は立っているんでしょうか。ぜひあなたの立ち位置、自分の立ち位置をご確認ください。ちなみに不平不満の雄たけびは行列のどこから聞こえてくるか、それは決して前の方ではなく、当然朝に行列、朝から働いていた人たちのですね、行列の後ろの方から聞こえてくるんですね。そしてそこにいるのは朝からもう12時間近く働いた人たち、あるいは少なくとも1時間ぽっきりではなくて、もっともっと働いた人たちだと思います。まあそういう彼らはたくさん働いていながら1時間しか働かなかった者たちと同じ賃金しかもらえなかったんですね。繰り返しますが、この例え話にもしあなたがいるとしたら、私がいるとしたら、一体その労務者の賃金いただくための行列のどのあたりに立っているか考えてみてください。私たちはそのままでは本来滅びるしかなかった、まさに1万タラントの負債を負ったしもべ、1万タラント、細川兄弟の計算によると6000億円、到底払いきれないですよ。そういう1万タラントの負債を負ったしもべのような、まさに許されざる罪人なんです。しかしながら寛大な主人のような神様の憐れみと、その愛のゆえに大いなる犠牲を神様は払って、私たちに桁外れの許しと、業績への対価としてではなく一方的な恵みとしての救いを私たちに与えてくださってるんですよ。そんな私たちがどうしてあの行列の後ろの方に陣取ることができるんでしょうか。私もそして皆さんも間違いなく、実はいわゆる五字から男であり五字から女なんですね。どう考えてもその憐れみによって行列の前方に並ばされられた者たちなんですよ。 私たちはみんな五時から男であり五時から女なんだという視点でむしろこの例え話は読むべきなんですね。一人として早い時間に雇われた者はいない。だって私たちは救うのために何もできないんですから、何もしてない状態で天に国籍を持つ者とされた、救われた。それは私たちが全員五時から男であり五時から女であることを表しています。後のものが先になり先のものが後になる。私たちはその救いの恵みにおいてまさに聖なる逆転を体験させられているものなんですね。実は本日見ましたこのローム社の例えはまさにこの後のものが先になり先のものが後になるという言葉に挟まれています。今日の箇所の直前見てください。19章の30節、そこにもこう書いてあります。ただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのです。そして今日の最後20章の16節にもこうあります。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。ごく最近これまた田中芳子姉妹から面白い広告の文章を教えていただきました。知っている方もいると思います。しばらく前の一口レッスンに掲載しました。大逆転は起こりうるという文章なんですが、これちょっと素直に上から読んでみます。大逆転は起こりうる、私はその言葉を信じない。どうせ奇跡なんて起こらない。それでも人々は無責任に言うだろう。小さなものでも大きな相手に立ち向かえ、誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え、今こそ自分を貫く時だ。しかしそんな考えは馬鹿げている。勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。私はただなすすべもなく押し込まれる。土俵際もはや絶対絶命。これ普通に読むと極めてネガティブな、大逆転なんて起こりませんよっていう文章なんです。ところがですね、この文章を、いわゆる解文のように、解文とちょっと違うんですが、下から読む、下から読み上げていくとどうなるか、ちょっと下から読むの大変なんで、下から読んだふうに変えましたんで、これ見てみます。土俵際もはや絶対絶命、私はただなすすべもなく押し込まれる。勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。しかしそんな考え方は馬鹿げている。今こそ自分を貫く時だ。誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え、小さなものでも大きな相手に立ち向かえ。それでも人々は無責任に言うだろう。どうせ奇跡なんて起こらない。私はその言葉を信じない。大逆転は起こりうる。上から読むと下から読むとでは全く逆の考え方になりますね。下から読むと、これは実際に下から読んでるんですが、非常にポジティブな、大逆転は起こりうるという文章なんですよ。この文章は実はですね、もしかしたら一発逆転を狙っているかもしれない西武総合の CM なんですね。西武総合がそういうことになっているかどうか分かりませんが、西武総合の CM で実はこの CM をこの語ってるのはですね、今お相撲さんとして活躍している幕内の最軽量力士、なんと体重が私よりも少ない99キロの炎鵬がですね、これ語ってるんですよ。ちなみに私の説教準備が始まった時点では炎鵬3勝4敗で負け越してたんですが、おととい13日目になんと逆転で勝ち越しましてですね、この場所は確実に勝ち越しで終わるというね、逆転の炎鵬だなと思いますが、彼は小兵力士なんですが、最後の土俵際でくるっと回転して逆転でですね、大物をこの食っていく、そういう逆転の力士なんですが、彼が実はこれ読んでるんですよ。大逆転は起こりうる。それは CM の世界だけではありません。まさに恵みの世界にありましては、主にあって大逆転は起こりうるんですね。それがまさに恵みの世界の醍醐味と言っていいと思います。その罪ゆえに滅びざるを得なかったはずの私たちが、そんな聖なる逆転の恵みによって、イエス様の十字架と復活によって、後のものから先のものに押し出されてですね、なんと私たちは天国に国籍を持つものとされたんですよ。まずこれが大逆転ですよね。本来地獄に行くはずの、地獄っていう言い方がいいかどうか分かりませんが、滅びるはずの私たちが神様の恵みによって、十字架と復活のイエス様の救いの御業によって救い出された。本来そんな価値のないものが価値あるものとして 天国に国籍を持つ者とされた。そしてさらに言えば、天国に国籍を持つという大逆転に始まる恵みは、最終的には死んでも生きるという復活の大逆転に至ることになっているんです。ヨハネ福音書11章25節、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。何が大逆転か、それはまず私たちの救いの恵み、私たちが滅ぶべき存在、罪人でありながら、イエス様の十字架と復活の恵みによって救い出されて天に国籍を持つ者となった。そしてそんな私たちがたとえこの地上生涯の終わり、死を経験しても、やがて復活の体によみがえらされる、まさに大逆転続きなんですね。まず恵みありき、繰り返しになりますが、恵みというものは決して結果ではなくスタートなんです。そして恵みを受けた者は、その、恵みの需要によって空の器である自分をまず豊かに満たすことができます。そして、満たされたら、今度はその溢れた恵みを持ってですね、恵みへの応答として、今私たちがやっているように神様を心から賛美し礼拝することができる。さらにはそんな恵みをですね、私たちは他者と分かち合う、隣人愛、兄弟愛に生きることができるんですね。それが今年の聖句のエペソ2章10節の神の作品としての歩みだと思います。まず恵みありき、この後ご一緒に私たちは賛美をしまして、歌詞を味わいながら賛美しましょう。そしてその後に主の食卓を持ちます。これは単なる一息つく場所じゃないんですね。そうではなくて、改めて私たちに起こっている救いの恵み、すなわち神様の大逆転をしっかりと受け取り直す時なんですね。そしてそこからスタートする。恵みは結果じゃなくてスタートです。しっかりと恵みを味わいたいと思います。ありがとうございました。